を共に賛美いたしましょう。新聖歌111番、新聖歌111番、いくる甲斐もなしと思って主に賛美を捧げいたしましょう。ご着席ください。共に祈りましょう。司会者が代表して祈ります。どうぞ祈りに心を合わせてください。十字架、十字架、そこに君は尽きて死にたまえり。十字架、十字架、そこに我の罪も共に死せり。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。私たちにとってこの命、この与えられた時間、賜物、すべてがあなたにある命であることを覚えて心から感謝をいたします。十字架にあって私たちは怒りから、憎しみから、迷いから、戸惑いから許しへと移されていきました。十字架によって贖いの代価の大きさを覚えられ、新しい命に生かされる恵みを覚えさせていただきました。あなたの恵みが遠くに感じることもないように思ってしまい、それを求めることもありますが、それは変わらずあることを覚えて、この朝もあなたの十字架にある命の恵みに預かっていることを共に覚えて感謝していきたいと願います。私たちの心を深く探り導いてくださるご聖霊によって、私たちの祈りを導き、私たちの心を導き続けてください。あなたへの賛美が与えられ、あなたへの祈りが与えられ、あなたからの御言葉が与えられ、受けるものは幸いですというその十分な恵みを受け、そして私たちもそれを分け与えていく、分かち合っていくものとなることができますように。一週間それぞれの歩みの中で痛みがあったり寂しさがある方、また疲れのある方もあるでしょう。神様、今共に集まっています。それぞれの心を励まし、慰め、力づけてください。スプーンの先で礼拝をされている方々も、また挙動しても来れない方々も、あなたに覚えられている恵みを今日も共に覚えることができますように。そしてまたここで街道で共に集まって、あなたを賛美することが、礼拝することができますように。まだあなたを知らない方々にこの命の恵みを伝えていくことができますように。 愛する天の父なる神様、あなたの御手にすべてをお委ねいたします。私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では続けてイエス様が教えてくださった主の祈りを持って共に祈りましょう。イエス様が教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。新改訳聖書のマタイの福音書の6章にイエス様が教えてくださった主の祈りがあります。それを持って共にお祈りをいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。では続けて子どもたちと共に賛美をしましょう。賛美歌21の旧婚の中からをもって、子ども賛美を捧げましょう。加藤陽子さんの思い出の曲の一つであることを覚えていますが、旧婚の中からをもって主に賛美を捧げしましょう。では子ども信仰問答です。子ども信仰問答の今日は問い、この間内藤さん問い12やってくださったんですよね。はい、はい、盛り上がったと聞いてますが、はい、はい、今日は問い12の次は何ですか？よくわかりました。問い13です。子ども信仰悩んでるのは私です。あなたかもしれませんし、私かもしれません。問い13は、神様は何でもすることができますかです。神様は何でもすることができますか？神様は何でもすることができますか？はい、はい、答えはそうです。神様はご自分の清い願いを何でもすることができます。ちょっと難しい言葉が、ね、出てきているかもしれませんが、神様はご自分の清い願いを何でもすることができますと。聖書にはこのようにあります。ああ神主よ、ご覧ください。あなたは大いなる力と伸ばされた御腕をもって天と地を作られました。あなたにとって不可能なことは一つもありません。 ああ神主よ、ご覧ください、あなたは大いなる力と伸ばされた身腕を持って天と地を作られました。あなたにとって不可能なことは一つもありません。天と地を作られた方です。不可能が一つもあるわけがない。何でもすることができますということですが、さあ何か気づきますか。ここで聖書の箇所を私は言っていません。どこでしょうか。これが分かる方いらっしゃいますか。これが分かったら本当に、あ、私もここだったんだっていう感じでしたけど、神主よ、ご覧ください、あなたは大いなる力と伸ばされた身腕を持って天と地を作られました。あなたにとって不可能なことは一つもありません。あ、考えたら分かりそうですか。素晴らしいですね。じゃあ3秒差し上げます。3、2、1、どうぞ。それは新聖歌です。あなたが開いておられるのは新聖歌ですので、そこには書かれていませんが、これは子どもクイズの時に誰かに聞いてもらってもいいです。聖書箇所がどこだったか、どこなんだろうか。ちょっとね、膨大なところから、探すことになるかもしれませんが、旧約聖書です。涙の預言者と言われる人が書いたところです。ヒントはそこまでですが、まあ、おそらく、M さんとか K さんとか S さんとか T さんとか N さんとか、あとなんだろうな、 H さんとか、K さんとか Y さんとか S さんとか、ほとんどの人だと思いますが、ね、聞いていただければ分かると思います。神様が何でもすることができるということが書かれている聖書箇所、天と地を作られて不可能なことはないと言っている預言者の言葉をちょっと聖書の中から探してもらえるといいなと思いました。はい、子ども信仰問答、もう一度じゃあ皆さんと一緒に問い13から言ってみましょう。私が問い13を言いますので、皆さんは答えを言っていただいて、聖書箇所は一緒に言いましょう。問い13、神様は何でもすることができますか。答え、聖書。ああ、神主よ、ご覧ください、あなたは大いなる力と伸ばされた身腕を持って天と地を、あなたにとって不可能なことは一つもありません。涙の預言者のあの箇所です。はい、はい、ありがとうございました。では聖書をお読みいたします。本日ともに開く聖書の箇所はヨハネの福音書18章、ヨハネの福音書18章の28節から少し長いですが19章の16節までです。ヨハネの福音書18章26節から19章の16節までです。ヨハネの福音書18章28節からお読みいたします。さて彼らはイエスをカヤパのもとから総督官邸に連れて行った。明け方のことであった。彼らは杉越の食事が食べられるようにするため汚れを避けようとして官邸の中に入らなかった。それでピラトは外に出て彼らのところに来て言った。この人に対して何を告発するのか。彼らは答えた。この人が悪いことをしていなければあなたに引き渡したりはしません。そこでピラトは言った。お前たちがこの人を引き取り、自分たちの律法に従って裁くがよい。ユダヤ人たちは言った。私たちは誰も死刑にすることが許されていません。 これはイエスがどのような死に方をするかを示して言われた言葉が成就するためであった。そこでピラトは再び総督官邸に入り、イエスを呼んでいった。あなたはユダヤ人の王なのか。イエスは答えられた。あなたはそのことを自分で言っているのですか。それとも私のことを他の人々があなたに話したのですか。ピラトは答えた。私はユダヤ人なのか。あなたの同胞と祭司長たちがあなたを私に引き渡したのだ。あなたは何をしたのか。イエスは答えられた。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったら、私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありません。そこでピラトはイエスに言った。それではあなたは王なのか。イエスは答えられた。私が王であることはあなたの言う通りです。私は真理について証しするために生まれ、そのために世に来ました。真理に属する者は皆私の声に聞き従います。ピラトはイエスに言った。真理とは何なのか。こう言ってから再びユダヤ人たちのところに出て行って彼らに言った。私はあの人に何の罪も認めない。杉越の祭りでは誰か一人をお前たちのために釈放する習わしがある。お前たちはユダヤ人の王を釈放することを望むか。すると彼らは再び大声を上げて、その人ではなくバラバをと言った。バラバは強盗であった。それでピラトはイエスを捕らえて鞭で打った。で、兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ、紫色の衣を着せた。彼らはイエスに近寄り、ユダヤ人の王様万歳と言って顔を平手で叩いた。ピラトは再び外に出てきて彼らに言った。さあ、あの人をお前たちのところに連れてくる。そうすれば私にはあの人に何の罪も見出せないことがお前たちにわかるだろう。イエスは茨の冠と紫色の衣をつけて出てこられた。ピラトは彼らに言った。見よ、この人だ。祭司長たちと下役たちはイエスを見ると、十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ。ピラトは彼らに言った。お前たちがこの人を引き取り、十字架につけよ。私にはこの人に罪を見出せない。ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには律法があります。その律法によればこの人は死に当たります。自分を神の子としたのですから。ピラトはこの言葉を聞くとますます恐れを覚えた。そして再び総督官邸に入り、イエスに、あなたはどこから来たのかと言った。しかしイエスは何もお答えにならなかった。そこでピラトはイエスに言った。私に話さないのか。私にはあなたを釈放する権威があり、十字架につける権威もあることを知らないのか。イエスは答えられた。上から与えられていなければ、あなたには私に対して何の権威もありません。ですから私をあなたに引き渡した者にもっと大きな罪があるのです。ピラトはイエスを釈放しようと努力したが、ユダヤ人たちは激しく叫んだ。この人を釈放するのなら、あなたはカエサルの友ではありません。自分を王とする者は皆、カエサルに背いています。ピラトはこれらの言葉を聞いてイエスを外に連れ出し、敷石、ヘブル語でガバタと呼ばれる場所で裁判の席に着いた。その日は杉越の備え日で、時はおよそ第6の時であった。ピラトはユダヤ人たちに言った。見よ、お前たちの王だ。彼らは叫んだ。覗け、覗け、十字架につけろ。ピラトは言った。お前たちの王を私が十字架につけるのか。祭司長たちは答えた。カエサルのほかには私たちに王はありません。ピラトはイエスを十字架につけるため彼らに引き渡した。彼らはイエスを引き取った。このところから見よ、この人だと題して共に御言葉を分かち合っていきましょう。お祈りをいたします。神様、御言葉を共に開いていきます。私たちの心に触れてください。いや、触れてくださっているあなたの御手に、ご聖霊の御業に 心を開くことができますように、語る者が付け足しをしたり削ることがないように、あなたの御心がまっすぐ私たちに与えられますようにどうかお願いいたします。いろいろな心、いろいろなものがそれぞれの心にあります。どうぞあなたの御心を受け取れないものがあれば、それを脇に置くことができますように、いえあなたの前に差し出してあなたの御心を受け取っていくことができるように心からお願いいたします。御手に委ねて愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。受難節、イエス様の十字架までのところを共に読んでいます。イエス様の十字架までの道のり、どんなことがあったのか、あるのか、先週ゲッセマネの祈りを覚えました。そしてペテロの否定であったり、大祭司たちの尋問やピラタの裁判、そのようなものがこのイエス様の十字架までの道のりにあります。先週覚えたゲッセマネの祈り、イエス様はそこでどのような祈りをされていたのか。悲しみもだえて祈っておられました。そのイエス様の悲しみ、苦しみから私たちは罪の裁きによる神様との断絶、神様に捨てられることの恐れを覚えたのではないでしょうか。罪の裁きによって神様と断絶してしまう、その苦しみを負うこと、それはイエス様も避けたかった。しかしイエス様はそこで自分の願いではなく神のご計画がなるようにと御心を求めて祈られました。私たちが何を願うのか、何を望むのか、これを避けたい、こうしたい、そう思うところで御心を求めるんだということをこのところでも教えられます。悲しみの中、苦しみの中、それを避けようとされるのですが、神様のご計画がなるように、その御心を求めてイエス様は祈られ、イエス様はそれを弟子たちにも共に祈りなさいと、共に祈ってほしいと求めました。御心を求め、そして弟子たちにもその祈りを求めましたが、弟子たちは祈ることができず眠ってしまった、そんなやり取りはこのところに2回繰り返されています。繰り返す弟子たちの祈らない姿をイエス様は見ておられ、そしてその後にユダに裏切られていきます。ユダに裏切られ、捕らえられ、そこからイエス様は争うことをされず、大祭司の中庭に入っていかれると、今日読んだところの前の箇所のところにペテロの否定ということが書かれています。これも読みたかったのですが少し長くなるのでやめましたが、ペテロの否定がここに出てきます。わざわざ大祭司の庭にペテロはついていったのです。そこであの人の弟子かと周りの人に聞かれたときに、ペテロは違うと、マタイの26章を見るとペテロはそんな人は知らない、そのことを3度言っているということに気づきます。鶏が鳴く前に3度ペテロは違う、そんな人は知らないとイエス様を否定していた。その間イエス様はアンナス、カヤパという人たちの尋問に遭い、そしていよいよローマ総督のポンテオ・ピラトのもとに送られていくのです。28節から31節をもう一度お読みいたします。さて彼らはイエスをカヤパのもとから総督官邸に連れて行った。明け方のことであった。彼らは杉越の食事が食べられるようにするため汚れを避けようとして官邸の中には入らなかった。それでピラトは外に出て彼らのところに来て行った。この人に対して何を告発するのか。彼らは答えた。この人が 悪いことをしていなければあなたに引き渡したりはしません。そこでピラトは言った。お前たちがこの人を引き取り自分たちの律法に従って裁くがよい。ユダヤ人たちは言った。私たちは誰も死刑にすることが許されていません。ローマ総督のピラトのもとに連れてこられ、ピラトはお前たちの律法で裁けばいいと、どこか責任を負いたくない、そんな姿が見られます。そしてそこからイエス様とピラトの尋問答えが始まっていきます。ピラトはイエス様にこう聞きます。33節。そこでピラトは再び総督官邸に入り、イエスを呼んでいった。あなたはユダヤ人の王なのか。イエス様の答え34節。イエスは答えられた。あなたはそのことを自分で言っているのですか、それとも私のことを他の人々があなたに話したのですか。イエス様はピラトに本当にそれを聞きたいのかというようなことを言われます。ピラトの本心には何があるのかと、おそらくローマの総督である、あの大帝国のローマの総督であるピラトにとって、ユダヤという小さな国の王、それが誰であるかは本来関心のないことなのでしょう。なので、あなたはユダヤ人の王なのかと聞かれたときに、自分で言っているのですか、それとも他の人があなたに話したのですかと、直接の答えをイエス様は言われず、ピラトにおそらく考えさせています。そしてピラトは次にこう聞きます。ピラトは答えた。私はユダヤ人なのか、あなたの同胞と祭司長たちがあなたを私に引き渡したのだ。あなたは何をしたのかと。私はユダヤ人ではない、あなた方の間に何かがあったんだろうと。そして死刑を要求されるほど、それほどあなたは何をして憎まれているのか。一体あなたは何をしたのか。その問いに対してイエス様はこう答えられます。イエスは答えられた。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったら、私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありません。あなたはユダヤ人か、あなたは何をしたのかという問いに対して、私の国はこの世のものではないと、この答えをどのように受け取ったらよいでしょうか。ピラトはどのように聞いたでしょうか。イエス様が何に向かって歩まれていこうとしているのか、そんなことに気づけるでしょうか。私の国はこの世のものではない。そんなことを言われてピラトは続けて言います。37節。そこでピラトはイエスに言った。それではあなたは王なのか。だったらあなたは王であるのか。ユダヤ人の王なのか、この国の王なのかではなく、あなたは王という人なのか。ピラトは何かに気づき始めている。そんなピラトにイエス様は答えます。私が王であることはあなたの言う通りです。私は真理について証しするために生まれ、そのために世に来ました。真理に属する者は皆私の声に聞き従います。イエス様は、あなたの言う通り私は王である、そして私は真理について証しするために生まれたのだ。真理に属する者は皆私の声に聞き従うと。そこでピラトはイエスに言うのです。真理とは何なのか、真理とは何なのか、本質の本質に迫った問いであることに気づきます。どこの王であり、何をする方であり、何をしたのか、そのことを通して真理に心を向け、真理とは何なのかと イエス様に問うのです。ピラトはイエスに言った真理とは何なのか。こう言ってから再びユダヤ人たちのところに出て行って彼らに言った。私はあの人に何の罪も認めない。杉越の祭りでは誰か一人をお前たちのために釈放する習わしがある。お前たちはユダヤ人の王を釈放することを望むか。すると彼らは再び大声を上げて、その人ではなくバラバをと言った。バラバは強盗であった。それでピラトはイエスを捕らえて鞭で打った。兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ、紫色の衣を着せた。彼らはイエスに近寄り、ユダヤ人の王様万歳と言って彼を顔を平手で叩いた。ピラトは再び外に出てきて彼らに言った。さあ、あの人をお前たちのところに連れてくる。そうすれば私にはあの人に何の罪も見出せないことがお前たちにわかるだろう。本質の本質である真理とは何かをイエス様に聞くのですが、ピラトはイエス様の答えを待たずに次に次に次にと進んでいきます。そこには釈放しようとする心があったり、これぐらいすれば妥協するだろうという思いがあったり、罪は見出せないという気づきに至っていることはわかります。イエス様に尋問し、イエス様の答えを聞きながら、真理とは一体何なのかと考え、ただイエス様の答えを待たずに釈放しよう、妥協しよう、罪はない。しかし人々はそれには納得しません。そして五節でこのように言います。ピラトは茨の冠と紫色の衣をつけて出てこられた。イエスは茨の冠と紫色の衣をつけて出てこられた。ピラトは彼らに言った。見よ、この人だ。鞭で打たれて茨の冠をかぶっているこの姿、この姿を見れば同情くらいするだろう。これを聞けばわかるだろう。鞭で打つその音、その響き、そして屈辱の平手で打たれる、そのようなところを通ってきた人を見れば同情するだろうと。 この人を見てあなたは何を思うのか。この人があなたの前に立ってあなたはどうするのか。こんなに傷ついている、そんなに裁きたいのか。旧約聖書のイザヤ書53章の2節にはイエス様のその十字架の苦しみの姿が書かれています。慕うような見栄えはない、蔑まれのけものにされ誰も尊ばない、まさにその姿がここに出ている。この方を覚えて、この方を前にしてあなたはどうするのか。このイエス様を前にして群衆のように十字架につけろ、十字架につけろというのでしょうか。真理は何なのかを考えようとせず、周りに合わせるように十字架につけろ、そのように言うのか。このイエス様を見て祭司長たちのように怒りと憎しみ、妬みに駆られて群衆を扇動しようとするのでしょうか。このイエス様を前にしてピラトのように引き渡していくのか。罪はないと分かっている、真理がこの人の中に何かあると気づいているけれども、最後まで分からうとせずに 分かっているかもしれないけれども決断せずに人の声に流されるのか。こう言われたらどうしたらよいのか。群衆がこのようになってしまったら自分の立場はどうなるのか。そんなことを心配するのでしょうか。真理とは何か。ある人がこんな真理とはこんなことだというふうに言っていました。真理とは大多数の賛成であると。たくさんの人がそれに賛成していればそれが真理なんだと。またそれは時代によって状況によって変わることもある。そんなふうに言う人がいました。多くの人が賛成していればそれが真理であって、時代によって真理、正しいことも変わってくる。周りがそう言えば真理が変わるのか、真理を変えるのか。イエス様はここで真理とは何かを答えられませんでしたが、福音書の中でイエス様はこのように答えておられます。真理はあなた方を自由にする。ヨハネの8章32節です。ヨハネの8章32節でイエス様は真理はあなた方を自由にすると、世の中の大多数の人の声が人を自由にするんだろう。大多数の声の中には憎しみや怒りや妬みが原動力になっていることもあります。それが人を自由にするだろうか。イエス様が言われる、イエス様にある許しと愛が私たちを自由にする。イエス様ご自身が真理である。それはヨハネの福音書の14章6節にも書かれています。私が道であり真理であり命であると。イエス様ご自身が真理なんだと。私たちはこの方の十字架によって私の罪が、私の中にある怒りが、憎しみが、私の中にある妬みが、弱さが、蔑みが、愚かさが、許しに変えられることを知っています。この方にあって私たちは自由をいただく。それを覚えるときに、さあこの人だ、見よこの人だと十字架にかかる傷ついたイエス様を覚えるときに、周りの声に流されて私は知らないと言ってしまうことがないように、イエス様の御言葉、イエス様の真理よりも自分の感情に流されてイエス様から離れてしまうことがないように、分かっていても最後まで分かろうとせず人の声に流されてしまうことがないように、真理はこの方にあり、この方こそ私の主と、どんな状況の中でも告白していきたいと願うのです。私たちがどうであったとしてもイエス様は真理であり道であり命であることを覚えるときに、見よこの人だと迫られるものに対して、私はこの方が私の主ですと告白していきたいと願います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。私たちはイエス様のことをどれだけ分かっているでしょうか。この世にあっていろいろな意見があり思いがあり惑わしがあるところで、傷ついたイエス様が またこの方が主ですと言えないような思いの中に立つ、そんな自分の感情を前にすることもあるかもしれませんが、この方が真理であり、この方が私の主ですと何にも流されず告白していくことができますように、そして主にある喜びを味わい続けることができますように心からお願いいたします。イエス様が罪人を救うために世に来られた、それは真実であり、そのまま受けるに値するものです。感謝して受け取り、感謝して告白することができますように、皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。続けて主に応答の賛美を捧げしましょう。新聖歌99番をお開きください。新聖歌99番、まぶねの中にをもって主に賛美を捧げしましょう。続けて主に献金をお捧げいたします。私たちは主から恵みをいただいている、主からたくさんの恵みをいただいていることを覚えています。その一部をこの献金を通してお返しします。喜んで 感謝して主に捧げたいと思います。ご用意のない方はそのまま袋をお回しください。またスプーンの先で礼拝されている方、後にホームページを通して礼拝をされる方も取り分けて主にお捧げください。感謝して主に献金を捧げしましょう。献金のご用を近藤正勝兄弟お願いいたします。
お祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美いたします。この受難週の時にあなたが一人一人それぞれの日常からここに集めてくださり感謝します。またスプーンを通して礼拝を守っている方々のことも感謝いたします。本当に多くの恵み感謝します。今その一部ですけれども、あなたにお捧げします。どうぞあなたが清めて御用のために用いてください。ここまでの守りと恵みを感謝し、イエスキリストの尊いお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。
それではご起立ください。主に唱詠を捧げいたしましょう。新聖歌62番をもって主に唱詠を捧げします。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。はい、どうぞお座りください。